はい、今日の2曲目と3曲目、菅田将暉でさよならエレジーと、菅田将暉と、桐谷健太で浅草キッド、これは映画火花のサウンドトラック、から、お届けをしました。リスナーさんからメールをいただいてますね。聞こえてますって、ほんまに昭和な曲やなとか、そうですね。これ、もともとビートたけしが歌ってたのかな。で、竹原ピストルの、浅草キッドもすごく良かったんですが、今回はあえて映画のサウンドトラックからお届けしました。で、私はそのひろこさんにさよならエレジーを教えてもらって、あ、同じ菅田将暉が出てるなということで、火花を見て、で、あ、結構面白かったというか、あ、すごい、なんていうか、まともな青春映画なんだなと思って、で、それで原作の火花を読んでみました。これは、又吉直樹さん、又吉直樹さんっていうのは、お笑いタレント、ピース。契約なのかな、でもありますが、この方が書いた、火花という小説、これちょっと帯っていうか、カバーを読んでみました。売れない芸人の徳永は天才肌の先輩芸人神谷と出会い、死と仰ぐ神谷の伝記を書くことを壊れ、共に過ごす時間が増えるが、やがて二人は別の道を歩むことになる。笑いとは何か、人間とは何かを描き切ったデビュー小説、第153回芥川賞受賞、という、これ新、文庫は、文集文庫から出ていますが、これは小説自体は2015年の文学界で発表されて、それでその時かな、芥川賞受賞して、でそれがすぐ、翌年にはテレビドラマになって、それで映画になって、で私あまり映画と小説とかアニメと原作の漫画とか、こう続けて見たり読んだりしなかったんですが、たまたま映画を見た後に小説を読んで、で、まあ、また又吉さん、直樹さんは有名な方ですか、テレビによく出られてるんで、そのね、どんな小説書かれるのかなと思ったら、この小説を読んでも久しぶりに、わっ、なんていうか、そのままの言い方ですが、小説なんだなって、なんか、割と軽いものなのかなと思ったら、読んでいて、映画も面白かったんですが、映画のを覚えているがゆえに、その細部が言葉だけでどんな風にこう書かれていたり、会話が、映画だとやっぱり俳優さんが上手だから、その流れで、見てしまいますが、小説だと余計にこう自分がその言葉の世界の中にいるという、特にこの小説は、神谷と徳永のこうやり取りの中のが、お笑いを目指している売れない芸人の徳永と、神谷とのやり取りがすごく面白いんですが、それが文章を読むことによってもっとじわーっと味わいが出てきたりして、小説って面白いんだなって久しぶりに思った次第です。小説嫌いだとか好きだとかじゃないんですが、長いこと読んでなくて、こういった文章を味わいながら読むっていうことを忘れていた、気がして、で、今の若い人は小説読まないのかなとか思っていたら、大学の、私は大学で教えているんですけど、ゼミで好きな本でも映像でもいいし、漫画でもいいし、紹介をするっていうのが、こう、新学期で4月で始まって、ゼミが始まったところで、こう、お互いを知るために、自分の好きなものを紹介するっていう時間を取ったら、結構みんな漫画と映像とか、漫画もアキラとか、えらく、彼らにとっては自分の世代じゃない古い漫画を持ってきて、でそれこれなんか部屋に飾っておくとかっこいいからとか、いろんな紹介の仕方があったんですが、持ってきて、その中に小説もあったし、で小説と映画をどっちを見るかとか、彼らが こう話をしていて、いや僕は小説読んでそれから映画を見た時にすごくがっかりした経験があって、それから映像の方はこうもう小説を大事にしてあまり見なくなってしまいましたとか、いろいろ話をしてたのが面白かった。でそれで遥かな潮の皆さんにどうですかって、皆さんは原作と映像とかどんな風に見たり印象に残ってたりしますかというメールを出しました。ルータさん、ヨッシーさんからメールが来て、ルータさんはこんな風に書いてありましたね。原作ありの映画化作品についてはあまり期待しないことが多いですね。最近はそれほどでもないのですが、子どもの頃は映像よりも本を読むことの方が多かったので、小説漫画を先に知っていることの方がよくありました。映像になるとやはりカットされたエピソードがあったり、映画監督や脚本家の解釈で変に改変されていたりすることもがあります。ただ、まあ、実際にはあんまりそんなひどいものに当たった記憶もないのですが、という今 の, 子どもたちは飛行機の中でもこう iPad をこうもう親から渡されて、もうずっと飛行機の中の間中それを見ていて、映画を見てたりとか、してるんで、してるのを見てるとこう映像の方がこう慣れ親しんでいるのかなと思いますが、りょうたさんの場合は子どもの頃、小説とか漫画をこうよく手に取られていたみたいで、なので映像になるとちょっと変わってしまうのが残念で、期待しないかなというふうに書かれてますね。ヨッシーさんの場合は、メールを読ませていただきますね。ルータさん、メールありがとう。ヨッシーさんの場合は、さて今週のお題に関連することですが、私はもっぱら原作派です。ただアニメーションなどで作品を知ってからその原作を見るということもよくあります。また最近話題の吉野源三郎の君たちはどう生きるか、これすごく流行ってるんですね。漫画で広く知られるようになりましたが、私はやはり原作が良いと思います。原作は最近学部のゼミ生たちと読んで感想などを話し合いました。で、先々週かな、高畑勲さんのことを話題にしますか、なくなった後に話題にしましたけども、吉井さんのメールを続けていきますと、高畑勲さんのことが話題になりましたが、ホタルの墓はアニメを見てから野坂昭如の原作を読み、そのカッコして悪文ぶりに驚きましたと、ただ原作のとつとつとした全く滑らかでない文章がこの作品に込められた飛騨のようにも感じます。どちらが本物ということではなく、どちらも独立した創作であると考えることにしていますっていうふうなメールをいただきました。で、あれ、野坂昭如の蛍の墓の原文の方、どうなってたかなと思ったんですか。まず、高畑勲さんが脚本を書いて、映像に監督をして、スタジオジブリから映像になった、これは1988年かな。これは、アーバナ・シャンペーンの両方の図書館に、もちろんDVD が入ってますが、私も、それを見ましたけれども、でも原作がどうなんだったかなって全然忘れていて、多分昔読んだことがあるんですが忘れていて、なんか新潮文庫の原作を開いてみると、このヨッシーさんの言う悪文っていう意味が、その文章が悪いっていうんじゃなくて意味がこうよくわかるっていうのは、なぜかというと、一段落に、ずっと一段落が一文というすごい長い文章で、こう点を置いて、当点を置いて、ずっと4行も5行も6行も7行も8行も文章が続くという、そういう書き方だったんだなということに、今回こう原文の本を見て初めて、あ、野坂さんの文章ってこういう文章だったんだなと思いました。で、野坂昭如の蛍の墓について書いた本、本の中でその野坂昭如の蛍の墓について触れているものがあったので、ちょっと読んでみようと思うんですが、西川由紀子、借家と持ち家の文学史、私の器物語というところで、 ここにいろんな小説が紹介されていて、そこで家を通してどういうふうにその社会とかが見えるかなということがこう SF に書かれているんですが、その中に野坂昭如の蛍の墓について書かれたところがページでいくと141から143ページまであって、3ページの文章なんですが、その中のちょっと一部を読んでみると、映画とアニメについてちょっと触れられているので、この本は、1998年、出版、三省堂から出版されています。ちょっと読んでみますね。野坂昭如、蛍の墓、西川由子さんが書かれている文章です。この小説の欠点は、悲しすぎることである。高畑勲脚本監督のアニメーション映画も悲しく美しすぎる。幼い子供たちが苦しんで死ぬ話に抵抗できる人は少ない。いつか真夜中のテレビに原作者の野坂がいかにもテレビカメラが嫌で酩酊したという格好で出てきて、もう戦争の話は絶対に書きたくないと言っていたような気がする。二度と書けはしない小説であろう。引用しようと思ってもどこまで行っても切れ目のない息をするのが苦しいような文章である。そうなんですよ。私もそのヨシーさんがメールをからメールをいただいたので、じゃあこの原作の野坂昭如さんの蛍の墓を読んでみようかなと思うと、読みにくいというか、もちろん小説として辛い小説でもあるので、こうっていうのもあったんですが、とにかく長くて読みにくくて、引用しようと思ってもどこまで行っても切れ目のない息がするのが苦しいような文章です。その息なくするような苦しいような文章っていうのが多分ヨシーさんが書いていたとつととした、でもそこにこうなんか野坂さんのこう思いというか、野坂さんが見ている戦後の、あるいは戦中戦後の風景みたいなものがこう入り込んでるんだと思うんですが、で、西川由子さんの方の文章を続けていきますね。14歳の兄と4歳の妹は1945年6月5日の神戸の空襲で焼け出され母を失う。海軍軍人であった父親も戦地から帰ってこない。かねてから荷物を預けてあった知り合いの家には子供たち二人を養う余裕がない。二人は横浜防空壕に住むが、妹は次第に衰弱して8月22日に死ぬ。兄は9月21日夜、三宮港内のお風呂寺の一人となって飢え死にする。という、そういう、こう、短い、小説、なんですが、そこで、こう、中が書いてあって、小説の中にも、アニメの中にも登場する、佐久間ドロップの缶のイメージは今でも私を切なくさせる。今でもっていうのはこの本の著者の西川由子さんですが、残り少なくなると上の穴から突っ込む子供の指はドロップになかなか届かなかった、残りのドロップはそこに溶けて固まっていた、というこう宙が、書いてあるんです。で、佐久間ドロップスっていうドロップっていうのはジブリの、スタジオジブリの映像、高畑勲監督のアニメの蛍の墓の中に描かれてましたし、実は今も、この佐久間ドロップってあるんですね。で、もう少し、西川由子さんの文章を読んでみますね。アニメには原作にはない場面がいくつかある。兄が死んだ妹を自分の手で焼いて骨にしなければならない日、空は青く晴れ渡り、すでに廃線の玉音放送もあったことから、焼け残った屋敷町から辺りはばからず蓄音機を鳴らす音が聞こえてくる。歌は羽生の宿、英語のホームスイートホームである。家庭に比ぶべき場所他になしとリフレインは歌う。14歳の男の子が家族の最後のメンバーを失った日に聞こえてきて、これでもか、これでもかと心をえぐる残酷な歌となっている。 日本語の家庭という言葉が明るい、楽しい、健全ななどと肯定的な響きを持つ形容詞とばかり結びつくように、英語のホームもスイートでハッピーでなければならない、ということで、ちょっと次の曲今かかっているのはエメリータ・ガリ・クルチ、これアニメの方の、ホタルの墓の最後にかかっていた、曲ですね。小説にはないです。少し、聞いてみたいと思います。リュウタさん、ヨーシーさん、メールをありがとうございます。さっきの話に戻しますが、ヒバの小説と映像で見て、それから今、本を紹介した、野坂昭之のホタルの墓を映像と、アニメになった映像と、それから小説、今回、見て、なんか、両方見ると、確かにその抜けているところとか、あったりとか加えられていたりとか、それぞれ違う作品であったりするがゆえにあ、どっちもそれは作られたものなんだなっていうか、作る人がいてそこに存在して、で作る人の思いも考えながらもう一回作品を見たら、そこになんかそれを読んでる自分の思いとか想像力も、なんというか入り込んでいって、それはそれで小説だけ読む、映像だけ読むだけじゃない間を読む読み方みたいなのができて、そういうことも映像の見方とかもひょっとしたらできて面白いなと今回、思いました。なので、最初にその、さよならエレジーを紹介してくださったひろこさん、ありがとうございます。それで、映画を見る気になって、それで小説読む気になって。で、それで、りゅうたさんとヨッシーさんにメールをいただいて、あ、もう一回ホタルの墓っていうのに戻って、見た、次第です。今日はなんか一人で話しているので、私の話がどこに行くのかよくわからない、感じで話しておりますが、少し最後の曲をかける時間があるかな。はい。じゃあ最後の曲は、もう日本では少なくとも京都では花水木は、もう2週間ぐらい前かな、咲き始めていて、いろんな家の前に一つあったりとか、病院の前に赤と白と、赤っていうか、ちょっと紫がかったのと、交互に立っていたりとか、結構今花水木の花、ドッグウッドの、いろんなところに木が植えられています。この最後の曲は、ドッグウッドっていうタイトルで、昨日曲を、どの曲を選ぼうかなと思って、この曲を聴いているときに、ちょうど夏の夕立のような、激しい雨が降って雷が鳴って、ああ、なんかこの曲みたいと思った、曲です、テリー・アレンでドッグウッド、カントリーな感じの曲です。 古いピアノの感じが私はこう印象に残って好きで、この曲を今日最後にお届けしました。あ、道夫さんから素敵な花水木の街路樹の、写真を送っていただきました。ありがとうございます。今日は無事にストリーム配信届いているようです。玉木さんのメールにあったようにジャパンハウス の桜は今週末満開のようです。皆さんどうぞ良い週末をお過ごしください。来週また遥かの城でお会いできますよ。 WRF is an open forum for the Urban Champagne Community and views expressed as those of speakers and to represent WRF Urban Champagne Event Media Center was the Urban Social Show. Thank you very much for listening Harukana Show from WRFU Urban. This is time ending. We will see you next Friday at the same time. Have a good weekend. See you then. Bye-bye.